村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
皆さんこんにちは。村上和夫のスイッチオンで生きよう、シーズン2、今日から、始めさせていただきます。シーズン1では村上先生に遺伝子の話、どういった構造になっているのか、そういうことを中心にお伺いしたんですが、いよいよシーズン2では、先生が研究されている心と遺伝子等を軸にして、もっともっと広い幅広い世界の話をお伺いしようと思っています。今日からホスト役させていただきます、サンマーク出版の鈴木と申します。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初放送始めてから、半年を経って今日からシーズン2やっていただくんですが、テーマが心と遺伝子ということを軸にして今シーズンはお話を伺おうと思っております。まず話の最初にですね、先生心と遺伝子研究会っていうものを作られてるんですが、これは実際いつ頃どのような目的で作られたんでしょうか。
ですね、遡ると1999年ですから、
はい、
今から14年ぐらい前ですね、はい、筑波大学を定年退官しました、
はい、
でそれが一つの契機になっています。
お
でその時私はどう考えたかというと、63歳で大学を卒業したと思ったんですね、
はいはい、63歳で、
はい、まだ18で大学に入って63まで大学しか知らない。
なるほど。
落第に落第はかかって、やっと卒業で、うちの家内は私は大学でしか通用しなかったというので、そんなことはないだろうと。それで、そう本当に考えてですね、定年退官の時は、大体普通は定年退官のパーティーっていうのをお祝いをやってくれるんですよね。はい、
あれもやりますね。
それ、だから私ちょっと名前を変えてくれと。
はい、
定年退官じゃなくて、私の新しい顔でお祝い会にしてくれっていうので、看板に新しい顔でお祝う会というのを掲げてですね、みんなにお祝いしてもらって、
はい、
何をやるかは決めてなかったんですけど、いよいよ私は社会人として、
はい、63歳で、
リニューアルと考えて、なぜかというと、
はい、
私は心の持ち方が遺伝子の働きに影響を及ぼすというふうに考えてきたんで、そうすると私が63歳で大学を辞めた時に、
はい、
一応これで私の第一の人生が終わったと考えれば、はい、いや待てよ、ひょっとしたらこれからが本番かという私の心は、
はい、
私の遺伝子の働きに影響すると思ったんですね、
はい、
ということは人生に影響するという。
なるほど。なるほど。
それですぐ始めたのはこの財団で始めたんですけど、
はい、この国際科学
振興財団、はい、稲の全遺伝子暗号を解読しようと。
そうですね、
というそういう大きな国家プロジェクトに入りました。
はい、
それ
はあれですか、先生が筑波大学にまたいらっしゃる時から、
いえ、
もう退官されてから、
はい、それまでは全然違うテーマで、高血圧に関係する
レニ
の遺伝子をやってきましたんで、はい、でなぜしかもアメリカがですねやるという宣言をしたんですよね。ほんでショックを受けましてね、
はい、
ほんでなんでアメリカかって、なんでアメリカがそんなに興味熱心ですかって聞かれるから困りまして、
はい、
それは多分米国だからです
ね。米の国って感じますもんね。
そうです。それで半分冗談なんですけど、
はい、
半分は本気で、私は農学部の出身で、
そうですね、京都大学の、
はい、
はい、
アメリカがですね稲のに非常に 米の研究に熱心だということは前から知ってたんで、
はい、
しかしそのアメリカが先を越すという宣言をやったんですね、アメリカは。
これ私のようなちょっと勉強不足の人間としての質問なんですけど、アメリカはなぜそのお米にそこまで力を入れていたんですかね。
それは本当は分からないんです。僕たちの推定は米は日本だけじゃなくて世界の主食なんですよ。約30億人以上の人が米を食べてる。
なるほど。約半数近く。
半数。しかもね、貧しい国で人口の爆発が起こってる国で増えてる、
はいはい、
そうするとですね、今でも地球の裏側では約10億人の人が栄養状態が不十分である、
はい、
そうですね、これが人口がどんどんどんどん増えていったらどうなるの、うん、 で食料問題というのはですね、やっぱり国家の安全保障として非常に大事だ。ただアメリカは食料安全機構として、はい、その情報を握ろうとしたんじゃないかというについて、
やっぱり食料問題とすごく関係してたんじゃないか。
関係する。しかも稲をやるとですね、小麦、大麦、トウモロコシの推定がつくんですよ、
はい、
小麦、大麦、トウモロコシは全部稲かなんですよ。
うーん、
そうすると世界の主食のですね情報を握ると。
ああ、そっか、もうトウモロコシとか小麦まで入ってくるともう半数近くどころじゃない
ですね。半数本当に、ね、世界の主食のね、
はい、
基本的情報を握ると。でそれはまあ許せんと思ったわけですよ、
はい、
私はね日頃は気が弱いんですけどね、
はい、
持ってることの半分も言えないことがあるんですけど、こういう時はねやっぱ日本のためにやってやろうという気になってね、でこの財団で始めたんですよ、
はい、じゃあ国家プロジェクトとして着手した、
はいはい、もしかしたら大変でしたよ。
は
あ、名誉教授というのはね、
はい、
何の権限もないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
給料もないんですよ。
あ、そうですか。
研究室もない、
はあ、
したがってスタッフがいない。
うーん、
だから一から立ち上げて、
はい、
もう悪戦苦闘でしたよもう、
はあ、
んで私はピンチはチャンスだと言ってきたんですけどね、はい、なかなか書くのは簡単ですけどねしかしやっぱりね、ここの、だけでも私の財団だけでも40人ぐらいの人が関与してですね、非常にやっぱりね若い人も頑張ってくれて、
はい、
犬の電子暗号に関しては、
はい、
あの日本がですねナンバーワンになったんですよ。
あの先生が着手された時点では割合としてはもうアメリカはどれぐらい行ってたんですか。
そこは分からないんですけど、アメリカのやったベンチャーはですね、
はい、
もう世界最強の遺伝子暗号解読の施設を持ってる、はい、で人の場合には非常に多くて力を発揮したんですよ、
はい、
その一社でですね世界の遺伝子暗号解読チームを相手にできるぐらいの、
はあ、
ちょっと無謀だったんですよね。
は
あ、僕はちょっとおっちょこちょいだからねこれはやって始めてから大変だっていうのが分かったんですけど、しかしやっぱりねそういう心を決めると援助してくれる人も出てくるし、若い人が頑張ってくれてですね、
はい、
やっぱ心は遺伝子の働きに影響を及ぼすということも感じたんですよ。
あのヒトレニンの解読の時にも結構大逆転があったじゃないですか。
そうです、こんなの 大逆転ですね。
でそのそもそものところをお聞きしたいんですけど、その心と遺伝子がどうもその影響し合ってるんじゃないか、それはヒトレニンをやってる頃あたりからもう、
いえ、その方は漠然とは感じましたけど、
はい、
まだその遺伝子のオンとオフについて、
はいはい、
まだよく分かってない。
あのレニン解読を世界で初めてやって世界的なニュースになりますよね、
はいはい、
その時にはまだ先生ご自身もそこまでは思いがなかったんですか。
なかったし、あのまだ学問的にもですね、はい、オンとオフの仕組みが分かってない。よく
どのあたりが一番、どのあたりでもしかしてと思い始めたんでしょうか。
それはですね、あの本格的に思ったのはやっぱり稲の遺伝子を解読の時、終わった時ですね。
あ、じゃあ筑波退官されて名誉教授として国家プロジェクトに
入った辺から
あたりから、それはなんかきっかけのエピソードがあればお聞きしたいんですけど。
それはですね、まず、あの稲の遺伝子を解読で、
はい、
あの本当によく私どものチームは頑張ったんですけど、
はい、
でもあのその頃からですね、私はこの遺伝子暗号をですね読む技術もすごいんですけど、
はい、
もっともっとすごいことがあると、
うん、
それは書き込んであるということだと。遺伝子暗号は、はい、書いてあるから読めるわけで。
そうですね。
その誰が書いたか、
はい、
分からないですよ、
はい、
しかし自然が書いたんですよ、
うん、
その辺からですね遺伝子の暗号を書き込んで、しかもそのオンとオフを見事にやってるですね、はい、何か偉大な力があるんじゃないかと。
なるほど。
私はサムシングレート、サムシングレートって言ってますけど、はい、そういうものがあるんじゃないかということをうすうす感じ出したんですよ。
じゃあよくあの今でこそ本当にもうみんなが知ってるサムシングレートっていう言葉もやっぱりその稲の遺伝子暗号を解読してるあたりからだんだん自分の中でこう、
それはですね、あのレニの 時から感じてました。レイン・ナンゴ書いた時から
サムシング・グレートに関しては、はい、
しかし大学を辞めてからですね、
はい、
あの特に強く感じて、だからサムシング・グレートということを一番最初に言ったのは、
はい、
一般的にサンマークの本ですね、あれの
命の
暗号というのの副タイトルにサムシング・グレートということが出てますけど、
はいはい、なるほど。じゃあもうその心と遺伝子が関係があるんじゃないかと先生が思われたのは、イネの遺伝子を国家プロジェクトでやって、その落ち着いたあたりにこれは何か影響があるんじゃないか、
そうそう感じ出しました。やってる時はそんなことは考えてないんですけど、うん、一段落ついてですね、それしかしよく考えてみたら当たり前で、
はい、
心は体に大きな影響を与えてるんですよ。
うん、
これも何も学問的に証明しなくても、
はい、
私どもが好きな仕事をやるときは、はい、あまり疲れない。
確かに。
好きな人に会ってるときは全然疲れない。
そうですね。
もう嫌なやつに会うときはですね、もう会う前から疲れちゃって、もうヘトヘトになる。なんでこんな同じ時間を費やして、
はい、
同じ距離を会いに行ったのになんでこんなわけなって差が出るか、
うん、
でこれはもう何も学問的に証明しなくてもみんな自分の実感で分かってますよね、
はい、
心はどこに影響を与えるかということについてはですね、うん、まだまだ分かってなかったんですけど、
はい、
やっぱり人の遺伝子暗号を解読ができて遺伝子にはオンとオフがあると、
はい、
いうことが分かりだしたんですよ。
あ、
うん、で最初見つかったのは微生物ですけども、
はい、
人間はあんなことはないだろうと思うんですけど、人間にもですね遺伝子のオンとオフがあると、
はい、
いうことが分かりだしたんですよ、
はい、
それで一般の人が注目したのはトレーニングとかですね、体を動かすということで、
はい、
体を動かすとですね筋肉のスイッチがオンになって、
はい、
筋肉モリモリになってくるんですよ、
はい、
あスイッチがオンですよ、
あのジムで鍛えたりとかしますね。
それから食べ物もスイッチのオンとオフに関係してるらしいと。スイッチのオンとオフするのはタンパク質なんですよね、
うん、
ビタミンも関係していると、
はい、
いうことが少しずつ分かり出してきたんですよ、
はい、
しかし私は人間はトレーニングも大切だし食べ物も大切なんですけど、はい、心というものがあると、
うん、
そうすると心がもうもちろんが重要で、
はい、
それは遺伝子のスイッチのオンとオフに関係しているということを
はい、
私は仮説として2002年に発表したんですよ。
ちょうどですから心と遺伝子研究会を
入る前
作った
前後ですね。
前後ですね、
はい、
今まで先生をはじめですね世界中に無数の科学者がいると思うんですね。特に生命科学の分野だけでももう世界規模で見たら数えきれないぐらい研究者がいると思うんですけど、先生と同じように心と遺伝子が関係あるってことを解いたり研究する人ってのは
ほとんどなかった。
それはそのことも不思議な話ですよね。
しかし科学者はねやっぱり心にはあんまり触れてないんですよ。要するに物を追いかけてますからね、
はい、
物質、
はい、
だからタンパクとか遺伝子とかホルモンとか神経の物質は、はい、研究はもう5万ってあるんですけど、
うん、
心はちょっと除外してるんですよ。
あ
だから難しいから、
か
心というか心って何ですかって言われたってね、物だったらこういうタンパクって言うけど心難しいけども、う
ん、まあ、心理学、まあ、ある意味で宗教の世界なんかも心扱
う、 そ
っちの領域になりますもん
ね、はい、そうですね。そういう仮説を出した2000年、
はい、
仮説というとねバカにする人がいるんですけどね、
うん、
科学はね 99% は仮説なんですよ。
なるほど。
心理とはちょっと違うんですよ。なぜかというと、はい、ある実験がありますね、
はい、
そしてこういう結果が出ましたからこれは正しいと、
はい、
言うと発表するんですが、それはね条件がついてましてね、こういう条件下でこういう結果が出たんですよ。 A という条件、
ね、はい、
B という条件でやると違う結果が出ることがよくあるから、
はい、
科学は絶対的真理ではなくて、
はい、
一種の仮説で真理に近づこうとしてるんですけど、
はい、
だから仮説を出すということがねある意味非常に大切なんですよ。
うーん、
証拠はほとんどなかったん、
はい、
でしかしそれを僕たちはね仮説だけではね説得力がないんで、
はい、
データを出す必要があるというのでですね、こう少し大胆ですけど心は遺伝子の働きでスイッチのオンとオフに影響するという仮説を出したんですよ、
はい、
でそれをデータ化しようというのでね それその一つの例を挙げてもいいですか。
あ、どうぞお願いします。
あの80歳でエベレストに登頂された三浦雄一郎さんという人が
ニュースになりましたね、
うん、やっぱすごいでしょう。
すごい。
私はあの人の取材に今から3年ぐらい前に家に行ってね、はい、2時間の予定がね8時間伸びたんですよ。
あ、その村上先生が三浦さんのご自宅に行ったんですか。
そうです。
へ、2時間8時間
8時間居心地がいいんですよ。俺で初めは10時から12時の予定だったんですけどね、居心地がいいし、ね、向こうの奥さんがね、あの昼ご飯食べていきますか
いや2時間か3時間っていうと多少話が延長したっていうイメージができるんですけど、2時間か8時間とどういう話になったんですか。
いや大体ね、居心地がいいんですよ。
居心地がいい、
うん、俺であの人はまあスーパーマンですよね。
はい。
しかしね、やっぱね、あの人の総合力はね、やっぱ人格の勝負だと。
あ、
人に全然ね、その威圧感を与えない、
その居心地の良さも関係してるんですね。
関係してると思いますね。それで、あのな、しかしあの偉業をなぜ成し遂げたかということをいろいろ根掘り葉り聞こうと思ってね、
はい、
僕はやっぱりね、一つはやっぱあの人の心がね、絶対に80歳でエベレストに登るという決心をしたっていう、
心定めをした、
心を決めたっていうことが最大の成功の秘訣だと思いますね。心は。それでしかしあの人はね、やっぱりね、難関はね、持病があるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの人はね、病気持ちなんですよ。不整脈。
それ
で不整脈を持ってるから、ある病院に行くとね、三浦さんやめときなさいと、あなたはこうなり直遂げてね、
はい、
でなんで 今この年でエベレストに行くんですか、
うん、
危ないですよ、そこはパスするんですよ、
う
ん、言うこと聞かない、でまた次の医者に行くんですよ、
はい、
それまた言われる、はい、またそれもパス、自分の意見が通るところまででひょっとしたらね、手術が、不整脈と手術をすれば、
はい、
いけるかもわからんっていう、その医者にかけるんですよ。
はい、
だからあの人は医者を無視してもなくて、
はい、
だから今度の登山もね、ちゃんとドクターを連れて行ってるわけですよ。
そうですね、そうでしたね。
登山の専門のドクターをね、
はい、
だから医学を信用してるってことを、それから、しかしもう一つはね、やっぱ自分の思いが強いんですよね。
うん、
だからあの強い意志があるから、あのやって今度80歳の時も、あの驚く家族は反対なんですよ。
通常だとそうですよね。
80でなんでエベレストに、そしてあの人は家出するんですよ。
あ、そうなんですか。
家を出るんです。でもこれはしょうがないと、そしてやっぱり家族全員が応援するんですね。でそういうあのこと、だから強い心が、
はい、
決心がやっぱあの偉業を成してる。そのためにはしかし決心するとトレーニングをするんですよね、
はい、
であの人はね、20キロか30キロのね、重いね、はい、リックサックを背負うんですよ。それから足にはね、最低2キロぐらいの鎖を巻いて、重りを背負って、5キロの重りを巻いて両足に歩くんですよ、
はい、
普通から拷問ですよね。
そう
しかしその登るという目的があるから、やしかも一歩一歩やるわけですね。急に何十キロのリックサックを背負ったらね、
はい、
そま
あ、急にやって急にかかると体にきます
ね。一歩一歩上げていく、そういうトレーニングがスイッチを私はオンにしてると思うんですよ、
は
い、それから食べ物にも気をつける。
ああ、そうですか。
はい、非常に。あの人放っとくとね、1キログラムのビーフテキを食べるんですよ。それは、ね、やめてね、すんと減らして魚に変えようとするとか、はい、まあ、肉は食べるんですけど減らす、それからなるべく日本食を食べる、
はい、
野菜を多い、発酵食品を取るという、そういう節制をするんですよね。
それは全部やっぱ心が定まった後に、
目標があるから、
トレーニングも食事もこう自分の中でイメージできるんでしょうね。
だから心とトレーニングと体を鍛えるのと、はい、それから食ですね、
はい、
これ3つが揃ってるんですよ。あの人はね、老いは怖くないって言うんですよ。目標を失うのが怖いって言ってるんですよ。
なるほど。
あの人が目標を失ったらね、ただのおじいさんです もうあの人は一旦ね60ぐらいで半分引退するんですね、うん、もうこうなり直ってたから、
はい、
そうするとねブクブクブクブク太り出してね、ひどいメタボになってね、もう裏山も登れなくなるんですよね。
あ、ご自身もそういう体験されてるんですか。
そうです、はい、裏山も500メートルの山も息が切れて登れなくなって、やっぱこれはダメだと、
うん、
やっぱ目標を決めなきゃねダメというので、あの目標を決めて、だからあの人はねただ単に冒険じゃなくてね、
はい、
自分に対する挑戦なんですよ。
なるほど。
自分の限界がどこまでいくか、
うん、
しかしも最近は自分の限界じゃなくて人類の限界ですよね、
うん、
人類はどこまでやれるのって。
なるほど。
それであの人はそうするとね、そういう冒険の特別体の強い遺伝子を持ってる方はどうもそうはないらしいんですよ、はい、彼と一緒、あの三浦雄一郎と一緒に豪太君っていうのがね、
はい、
登ったんです、息子が、
はい
はい、あの人はねコールド遺伝子研究会のメンバーでもあったんだ。
あ、そう、豪太さん、
うん、一度来て講演をしてもらったんですけど、
はい、
どういう研究してるかというとですね、
はい、
高山に上がった時に酸素濃度が低くなった時に、
はい、
どの遺伝子のスイッチが入るの、
お
それで学位取ったんですよ、あの人は。博士になった
の、三浦豪太さん、
うん、
へえ。
だってあの家に行くとね、
はい、
あの酸素濃度の低い部屋があるんですよ。
低酸素、へ
え。富士山と同じぐらいの酸素濃度で、
それはトレーニングのために
そうですよ。そこで本を読んだり雑誌を読んだりしてるんですよ。
じゃあ普段からもう体
が体を家の中でトレーニングしてる。
へ
え。僕もね面白いから入りますかったら入ったらね、
はい、
しばらくしたら気持ち悪くなって急に富士山
のなるほど。
そうすると高酸素濃度の部屋っていうのがあってね、
はい、
ちょっとあっちに入
る、またそこ入って
そこで直す、家でもトレーニングをやってる。
じゃあ当然同行された豪太さんもそういうトレーニングをされたんで
し
ょうね、
はい、しかしね今回は成功したんですね。2回目はね今から5年前は途中でバテるんですよ、
はい、
8000メーターぐらいでね、もう 酸素マスクなしで登ったんだかな。
ほう。
だから高山病ですからね、もうすぐに降りろと言ってね、
はい、
降ろされるんですよ、
はい、
ところがもう高山病ですからフラフラでしょ、
うん、
もう休みたいの途中で、うん、そうするとね休むな休むな降りろって声が聞こえるんですよ。日本語でですよ、誰も日本にいないんですよ。シェルパーと二人で降りてるんだけど、
はい、
その声が聞こえるんですよ。これはちょっと科学の世界じゃない。
そうですね、
うん、しかしそういうことがあってね、それから今度の80歳のご雄一郎さんも、
はい、
要するにひどい時はね こんな90度以上の坂を登るわけですよ。
はい、
80歳ですよ。
は
もうとっても無理だという時にね、
はい、
お父さんが羽を貸してくれたというような気がした。
羽、
それで登れたっていうんですよ。ただ神がかってますよね、ちょっと。
実際の世界的に有名な登山家でも上に行くと女の子の声が聞こえたとか、
はは
なんかいろいろそういう逸話って聞きますよね。
そう。しかしエベレスト登山はね、登山した人の半数は死んでるんですよ。
あ、そうなんですか。
高松さん、死体がゴロゴロしてるっていうのかな。
へえ、そのままの状態になってるんですね。
しかしまただからね、5年後の冒険が決まってるらしいんですよ。
85歳の、
うん、家族でねエベレストをね大滑走すると、スキーです。
あ、スキーで以前やられてましたもんね。
そうそうそう、あれをね家族でやると。
じゃあその先生がご自宅行って2時間か8時間いた時も どうでしょうか、その三浦さんの喋り方とか、なんかお話聞いてすごいポジティブなような。
そうですね、
うん、全て前向きに、あとチャレンジしていくっていう、
それとやっぱり皆さんのためには協力したいような気になるんですよね。あれ登山するとはね、ものすごい金がいるんですよ。まず
そうなんですか。
何億円というお金がいる、何十人という舞台を引けるんだもん。
じゃあスポンサーがいたり協力者がいないと。
そうそうそう、だから三浦さんのためにやってやろうとしてはないと、彼をだから一人残すために大民の人が協力する人があるんですね。でしかも目標は、三浦さんは自分の目標は自分がエベレストに立つのが目標ではなくて、全員が無事帰還するっていうことが、これが目標であると。
うーん、
でそういうね、やっぱりあの人のね 心意気というかな、
あ、まあ、生き様というか、
そうそう、
あるんでしょうね。
だからそれで居心地が良くてね、
はい、
あの僕8時間おったんですよ。
は
あ、だから心と遺伝子という本があるんですが、それに一生が三浦雄一郎さんのことを書いてます。
そうですね、
うん、
あれはあの実業の
日本
のから
3マークでないんで、
もう、あ、いやいいんです、もうこのポッドキャストはもう心広くやってきますので、あの3マークだけっていうわけじゃないですけど、正式タイトルが心と遺伝子、
あ、
ぜひねお読みいただきたいと思いますけど、まあ、そういうあの三浦さんとの関わりもそうですけど、ちょっと話を戻しましてね、あの心と遺伝子研究会っていうのが2002年ですか、
はいはい、
作られて、
はい、
主にどういう研究を今までしてきたんですか。
一つ大きな一つのテーマは、要するにあの私どもはストレスを受けると病気になりますね、
はい、
これはもう間違いないんですよね、
はい、
でそのストレスはネガティブストレスなんですよ、
はい、
今ストレスというとネガティブはい、
すぐ思い浮かびますよね。
しかネガティブがあったらポジティブストレスっていうのがあってもいいと、
はい、
あのポジティブストレスが、なんでネガティブストレスの研究しかないかと、お医者さんがやったらだから、やってる、うん、お医者さんはですね病気を扱っておられますから、
はい、
しかしポジティブストレスというのがあってもいいと、
うん、
そのネガティブストレスで病気なんだから、ポジティブストレスを変えると病気は治るかもしれない、
はい、
少しそこで発想が少し転換できたんですね。
お
だからポジティブストレスはなかなかかけにくいんですよ、
はい、
ネズミなんかもいじめるといかんようになるんですよね。
うん、
ネズミを喜ばすっていうのはなかなか難しい。
それで
しかしそのポジティブストレスの実験はやれないかなと、
はい、
だから心にもやっぱネガティブな心とポジティブな心がある、
はい、
それポジティブはほとんどまずは手がついてないんですよ。
うーん、
まあ、心理学ではあると思いますけどね、はい、ポジティブ心理学というような、
はい、
私科学遺伝子のレベルでそれでなんとかポジティブの、ストレスの実験やれないかなと思った時に吉本興業の社長に会うんですよ。これがまた不思議でしょ。私は吉本の番組あまり見てないんですよ、
はい、
つまらんことをやっとるなって特に若手芸人はね、とにかく あんまり好きじゃないんですけどね、
はい、
こういう 2,30 人の朝食会でね、
はい、
たまたまそこに吉本の社長が来ておられて、
はい、
私の話を聞いてね、後で感想が来ましてね、私の話面白かったと言われたんですね、
はい
はい、私は非常に気を良くしましてね、プロに褒められたと、
うん、
私後で聞いたら大学の教師にしてはマシやったと。
そういうこと。
大学の教師の話がいかに面白くない。それでもその時にね、じゃあ笑いはひょっとしたらね、ネガティブストレスを消すかもわからん、ただポジティブになるかもしれない、
はい、
というのでですね、よし笑いをポジティブストレスとして、
なるほど、
そして実験をやれないかというのが、
まあ、そっから有名な実験ですよね、
はい、そっから始まったんですよ。
で吉本興業の芸人さん、
はい、そうです、
B&B さんとか来ていただいて実験を、
5年間連続やりました。
あ、5年もされたんですか。
はい、科学というのは、ね、1回だけではねやっぱり、はい、ダメでな、
はい、
再現性というんですけどね、
はい、
そのある人だけが治ったっていうのでは不十分なんで、はい、5年間で5回やりました。
あ、じゃあもう継続して、
違う人ですけどね、
はい、
糖尿病患者さんはやったんですけど、はい、違う糖尿病患者さんと違う芸人さんで、もちろんその人によっても少し違うし、
はい、
芸人さんと相性によっても違うんですけど、はい、いずれにしてもですね、優位に下がるんですよ。
お、それが5年やった結論。
そうです、はい、
これも間違いなく笑いと身体機能っていうのは関連ということですね、
はい、だからそこが一つの突破口ですよね。そしてその時にどの遺伝子のスイッチがオンになり、どれがオフになってる、
うん、
ということに関してはまだ最終結論は出てないんですけど、
はい、
やっぱ代謝を活発にするとか、うん、それから免疫活性を上げるとかですね、
はい、
NK 細胞っていうのがあるんですって。 NK っていうのはですね、ナチュラルキラーでしょ、
はい、
あれ吉本の人はね、何波か月細胞
なるほど、
NK 活性を上げるとかですね、
はい、
要するに健康にポジティブな遺伝子のスイッチが入っているというふうに思っています。 でそれとその次に吉本の次にはネズミの実験をやって、これ堀さんがやったんですけど、はい、ネズミを笑わせるという実験を
ドキュメンタリーの映画のスイッチの中でもそのシーンが出てきます。先生、その吉本興業と組んでやってる5年間にはもう研究はそれだけだったんですか、何か他並行しながら。
いや、研究はそれ、ただ一つはですね、食とで遺伝子の関係で、はいはい、例えば玄米食が、はい、要するに日本食が栄養にいいというのはよく知られてますよね、はい、僕たちはなぜいいのっていうのを調べるために、その発芽玄米、玄米でも発芽玄米を使って、はい、それが体にどういう影響を及ぼすかという実験を、これは坂本さんがやったんですけど、はい、だから
遺伝子研究会のメンバーというか坂本さん、女性いらっしゃいますもんね。
そうです。それでだから食と心と遺伝子、はいはい、という研究を、そして、まあ、その3つの関連をやりたいと思ってまして、はい、それはまあ今でも変わらないんですけど、はい、それが10年間の成果ですよね。
へー。じゃあ吉本さんとやりながら食と遺伝子の研究もやりながら、近しいところで言うとネズミを笑わせる実験、
はいはい、
これ実際堀さんっていうスタッフの方が論文書かれて、
はい、博士
の博士号取ったんですよね。
3月のドクター堀ですからね。
あ、これはどうなんですか、世界英語、もともと論文は英語な、
全部英語です。
海外にもそれ
は
配信って言っていいのか、
はい、
送られたんですかね。
今度国際会議でも発表しますよね。
あ、そうですか。あ、じゃあまさしく本当にもう会の名前通り心と遺伝子を研究してきたっていうことですね、
はい、
で実は今現在もホームページあるんですけど、2014年、まあ、早い時期にホームページリニューアルして、よりたくさんの方に、はいはい、広めて知っていただこうという試みを今やってる最中らしいんですが、まあ次回はですね、先生がその心と遺伝子もっと突っ込んで、その命と遺伝子っていうことを今関心持たれてるっていう話までちょっとお話お聞きしたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、
じゃあシーズン2第1回目これで終了させていただきますけど、またシーズン2第2回目よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。